杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に千葉大学心筋医学研究センター感染症制御分野教授石和田成彦さんをお招きしております。サロンドクターは和尾医会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
石和田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は溶連菌感染症についてご教示くださいということで、まず最初のご質問ですが、3歳未満の溶連菌感染症の頻度は低く、合併症もほとんど認めません。迅速検査の必要性についてご教示くださいということでございます。先生、これ溶連菌感染といいますと、単独打撃症型もちょっと我々もすごく怖いなっていうのがある反面ですね、これは非常に軽症の例というのも多いと考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね。お子さんの溶連菌感染症、典型的なものは、咽頭、扁桃炎といって、喉がこう赤くなって熱が出るという、そういった症状になります。ですから、それはお子さんに多いんですけれども、3歳以上の方が典型的なそういった症状になって、でかつ割とそのリウマチネスという合併症なんかも多くて、3歳未満はそういうふうな典型的な症状の方も少なくて、リウマチネスも少ないということもありますので、あんまりこう積極的な検査をしなくていいんではないかということが、海外のガイドラインにもありますし、日本でもそういうような形でこれまで対応してきました。
比較的もうありふれた感じで、例えば風邪かなぐらいで終わってるケースも多いと見てよろしいわけでしょうか。
そうですね。特に小さなお子さんなんかですと、保育園に行っていたりとかして、溶連菌流行ってますと、症状、典型的な、症状出る方もいますけれども、いわゆる補菌という形で、喉に持っているだけで、風邪が、メインということもかなりあるのかなと思います。
最近のこの流行の状況はいかがなんでしょうか。
そうですね。子供の咽頭扁桃炎というのは、今、定点報告といって、全国の医療機関から、その定点の医療機関からですね、どれぐらい数が出ているかということを調べてますけれども、新型コロナの流行した後の去年から非常に大流行して、すごく数が増えている。もう過去最高に近い形での流行が続いているということがありました。
それはお子さんでということですか？
そうですね。で、一方、成人ですね。先ほど先生おっしゃってた、激症型溶連菌感染症といった非常に重症の溶連菌感染症っていうのも、過去最高に増えてまして、その原因として、ヨーロッパで流行っていたですね、過去にですね、株がですね、非常に伝播力も強くて、病原性も強いということで、それが今世界中で流行っていたんですけれども、日本でもその原因でこの激症型溶連菌が増えたということがあります。
このお子さんで増えているということと、これ相関関係があるのでしょうか。
はい、お子さんのですね、激症型のその症状っていうのはあまり成人と近くはないので、わからないかったんですけれども、少し調べてみると去年からやはり重症例も増えています。ですから、特にその重症例に関しては3歳未満のお子さんでもですね、感染しているケースがありますので、溶連菌感染症っていうのは3歳未満のお子さんは起こさないということではなくて、やっぱり非常に重症な感染症を起こす菌ですので、やはり念頭に置きながら診療にあたって必要に応じて検査をしていくということが大事かと思います。
これ重症化する方ですけど、何か基礎疾患がある方、薬が関係する、こういったのは分かっているわけでしょうか。
溶連菌、A 群のこの溶連菌感染症に関してはですね、非常に健康な成人の方もかかって非常に重症化しますし、お子さんでも特に基礎疾患がない。例えば、脳虚っていう、ものがあるんですけども、脳虚なんかも日本の場合はですね、健康なお子さんがこの発症する脳虚の一番の多い原因が、この A 群の溶連菌感染症ですので、基礎疾患があるからかかりやすいということではなさそうな気がします。
ああ、そうですか。なかなかそのあたり難しい、
ね。難しいですね。はい。
ということで、一番の最初のこのご質問の結論から言えば、先生のお考えとしてはもうこれは迅速検査やった方がいいかなということでよろしいでしょうか。
そうですね。いわゆる咽頭扁桃炎ということであればですね、軽症であれば、特に3歳未満のお子さんっていうのは、先ほどもお話したように流行期間はですね、喉にいるだけで検査しちゃうと出てしまって、過剰な治療になってしまいますので、必ず、検査しましょうということではないんですけれども、重症例に関しては、溶連菌を疑って検査をして治療するということが大事かと思います。
このあたり、ガイドライン上はいかがになっているわけでしょうか。
そうですね。いわゆる呼吸器のガイドラインはですね、咽頭扁桃炎に対して書いてますので、こちらに関しては一応、3歳未満の子さんというのはあまり、症状が典型的でなければ、検査は、積極的にしなくていいんじゃないかという形になってます。ただ、重症例に関するガイドラインというのは特に子供ではありませんので、これからその辺は明らかにしてですね、診断方針も含めて、提言していく必要があるかなと思っております。
ガイドライン当然やや昔のところで書かれていますから、はい、最近の流行を考えると、状況に応じてですが迅速診断は必要だということですね。
そうですね。そういうことも書いていく必要があるのかなと思っております。
ところでその迅速検査ですが、これ精度得意度、特にこれ少し株が違ってきてるかなといったところも含めまして、これいかがなんでしょうか。
はい、迅速診断キットに関しては、溶連菌の迅速診断キットはいわゆる培養検査に比べると少し感度が劣るということが言われてまして、実際に喉に菌がいてもですね、抗原で引っかかんないってことがありました。ただ去年からですね、遺伝子の検査っていうのができるようになりまして、保険が通りましたので、で、この遺伝子検査に関しては、だいぶ早いですね、培養と同じぐらいの感度があると言われてますので、そういった意味では、この遺伝子検査がまた普及してくるとですね、非常に感度が高い検査として位置づけられるのかなと思います。
遺伝子検査ですが、もう事実上迅速検査と考えてよろしいわけですか。
はい。陽性の場合は2分から6分でも結果が出ると言ってますので、機械がもちろん専用の機械必要ですけれども、新型コロナの検査と同時にできるような機械が入っている施設では、検査が可能かと思います。
ただ片っ端からやってしまうとちょっとこれは過剰診療になりますかね。
そうですね。特に小さなお子さんの場合は流行しているときは保育園なんかで半分ぐらいですね、調べると陽性になってしまうことありますので、やっぱり無症状の方に検査をするとか、症状があまりこうはっきりしないように検査するってことは特に遺伝子検査はしない方がいいのかなと思います。
2番目のご質問ですが、ペニシリン10日間もしくはセフェム系5日間投与しても除菌できず短期間に繰り返す症例を経験しますということで、こういったケースどうしたらよろしいでしょうかですが、先生、この再発例や難治例に関して少しお伺いしたいんですが。
はい。こういうケースというのは時々相談を受けることがあります。いくつかのことが考えられます。一つはまずこのペニシリン成分に対するその薬剤耐性菌というのはありませんので、基本的には飲めば効くということになります。ただ繰り返す要因としては、まずそのご本人の要因としてはですね、例えば副鼻腔炎があるとか、そういった場合にはどうしても治療がうまくこういかないケースもあります。起こってしまうわけですね。それから5日間とか10日間とかこう薬を飲み続けられるかっていう問題がありまして、特にお子さんの場合ね、こう嫌がって飲まないとかっていうと、あまりしっかり薬が飲めてないこともありますので、このあたりはやはりちゃんと確認してですね、飲めているかどうかっていうことも見ていただいて、しっかり飲んでもらうという指導も必要かと思います。
耐性菌はないといっても、例えば菌が大量にあった場合には、生き残ってる菌が結構 構あるとか、こういうこともあるわけでしょうか。
そうですね、溶連菌の中の一部はですね、そのいわゆる組織の中にこう入ってしまう、うん、そうすると通常のペニシリンやセレムといった薬が効きにくくなるということも実験上は分かっています。で、そういう菌に対しては細胞組織内移行のいいマクロライトとかですね、うん、使うと割とうまくいくんじゃないかってことは言われてるんですけれども、うん、日本のその溶連菌のマクロライドの耐性っていうのは結構高いので、うん、薬剤感受検査、これ培養してわかんないんですけども、やって、もし繰り返す場合ですね、培養検査を行っていただいて、溶連菌のその菌自体での感受性っていうのを調べて、うん、どのお薬だと効くかなと、マクロライド効けばそれをちょっと試してみるというのも一つかと思います。
ただ一般的にはペニシリンはよく効くはずであって、はい、1週間ですか、はい、ないし10日間でしょうか、はいはい、10日間きっちり飲んでいただいた場合には、ほぼ効くはずだと考えているでしょうか。
そうですね、ですから、うん、あともう一つはですね、ご兄弟が同じような症状があるとかですね、親御さんが喉が痛くて熱がちょっとあったとかって場合に、その家族の方が持っている場合は、一旦治療して良くなってもまたもらってしまうケースがありますので、もし場合によってはご家族のその症状を聞いてですね、こう、ピンポンに、こう、順番にその治療をすることにならないように、一緒に治療してあげるっていうことで、この、繰り返しを抑えられるということもあります。はい。
でも、何時というよりも、何度も何度もかかっているという、そういう感じなんですね。
そうですね。そういうこともあります。ですから、あとはもう一つは、症状が、飲み終わった後の症状がどれぐらい、こう、典型的なのかってことも大事で、なかなかこう飲み終わった後また調べて少し残っていることもありますので、それを治療する必要はないということもありますから、あまりこうしつこく調べ続けるってことはしなくてもいいのかなと思います。
溶連菌に関してあまり免疫はつかないと考えてよろしいわけでしょうか。
溶連菌っていうのはすごくタイプがいろいろありますので、そういった意味では一回かかったらもう一生かかんないとかですね、しばらく間を空けるってことはなくて、あとやっぱり免疫をなかなかこうすり抜けるような機構もありますので、その辺も含めてなかなかこうワクチンもですね、開発されにくいっていう部分もあるのかなと思っております。
あとペニシリンアレルギーの方もいらっしゃると思います。こういった方々はどうされてますか。
そうですね、ペニシリンアレルギーの方に関してはマクロライドあるいはクリンダマイシンといったものを選択するようにガイドラインになっていますけれども、セレム系の抗菌薬がペニシリンがダメでもですね使えることがありますので、そういったものに切り替えてみるっていうこともよろしいかと思いますので、決して一つの薬だけじゃなくていくつか別のタイプの薬を使っていただくことで治療がうまくいくということはあるかと思います。
木村先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は千葉大学心筋医学研究センター感染症制御分野教授石和田成彦さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。